Welcome to my Canadian life. 皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。かなこです。はい、ということでね、またまた不定期更新、相変わらずの不定期更新、本当に申し訳ございません。皆様いかがお過ごしでございますか？私はですね、結構いろいろ忙しくて、まず第一にですね、ライフアップデートから入っていきたいと思うんですけども、仕事に戻りました。はいということでですね、今までね、育休で家にいてずっと赤ちゃんと一緒にいたんですけども、先々3週間前かなからちょうど仕事が始まりまして、あたふたしているところでございます。でもね、意外とね、人間って覚えてるものですね。1年間、本当ちょうど1年間とちょっとか、1週間ぐらい育休、産休で休ませていただいたんですけれども、まあ仕事にね、戻るにあたり、もう何も覚えてないぞと、もうトレーニングしてもらうしかないなと思っていたんですけれども、意外と皆さん、仕事に戻ってみるといろいろ覚えてるものでですね、意外とすんなりと、もうそんなギャップブランクを感じることもなく、個人的にですよ、結構戻れてるなと思っているので、あ、意外と自分の脳みそまだいけるなと思っている次第でございます。はい、で仕事に戻ったと同時にですね、これ個人的な話ではあるんですけれども、まあ、授乳の回数が減ったのか何なのかわからないんですけれども、まあ、女の子の日が戻りまして、はい、実はね、今日戻ってね、久しぶりの感覚でびっくりしていまして、ああ、人間の体って本当に、なんていうんですかね、純粋素直に環境の変化とともに、まあ、戻っていくんだなっていうのをね、ひしひし感じております。2年ぶりかなになりますね、はい。なのでね、自分の体もだんだん、まあ、赤ちゃんに合わせてではなく元の状態に戻っていっているんだなと、本当にね、しみじみ思っています。はい、赤ちゃんもですね、無事に先月1歳の誕生日を迎えまして、すくすくと育っていましてですね、本当に母親業というか親業をね、楽しみつつできている、います。はい。今はですね、仕事に戻るにあたって、たまたまですね、旦那が出張に行かなければいけない、長期のね、出張に行かなければいけないことがありましたので、実はね、実家の母に来ていただいてもらってるんですね。もう本当に助かってます。正直旦那がいようがいまいが、来てもらってよかったなと思っていて、なんでかっていうと、やっぱ仕事が始まって、急にやっぱフルタイムになるじゃないですか。仕事が始まって、で赤ちゃんがね、保育園に今行ってるんですけれども、その、ね、仕事が終わって帰ってきて、またご飯作って赤ちゃんに食べさせて、自分も食べて、ご飯の後にはね、夜寝かせて、その後、ね、寝かしつけもしてってなると、多分すごく大変なんですよね。まあ慣れてしまえばどうってことはないと思うんですけど、まだ私は一人ですし、だけどね、急にね、仕事も何もなくて、育児に、家事に専念できていたのが、急に仕事も入ってくるってなると、多分そこのね、なんていうんですか、段階を踏まないでやる、急に切り替えっていうのが私はちょっと上手ではないので、本当に母にね、来てもらって、今すごく甘えさせてもらってます。家に帰ったらね、ご飯作ってくれるし、赤ちゃんは機嫌がいいし、お風呂に入れてね、寝かしつけさせるだけなので、本当にすごく、精神的にも物理的にも、身体的にも助かっているというところでございます。本当にね、自分の母に甘えられるという状況が、どれだけ幸せなことなのかっていうのをね、本当にしみじみに感じております。だってね、頼れないお母さんたちもきっといっぱいいらっしゃると思うので、そういう人たちのことを考えるとね、本当自分は恵まれた環境にいるなといつもいつも思いますね。はい、ということでね、ライフアップではそんな感じなんですけれども、今週はですね、私が行っていたカナダでの高校の話をしようかなと思っているんですけどね、もしかしたらね、もう話しちゃったかなとも思うんですけれども、まあ最後にね、ちょっとした発表があって、それに関係することでもあるので、まあ改めてね、もし話していたらは改めてちょっと、まだ聞いたことないよとかっていう人のためにちょっとお話ししたいなと思うんですけども、私が行っていたカナダの高校がですね、結構今思うと完全にハリポタだったなと思っていて、まあハリーポッターのことですよね。見たことない人、まあ、聞いたことない人ってあんまりいないと思うんですけど、まあもしいたらね、ちょっと映画とか見てほしいんですけども、まあ完全寮生のね、留学生向けの学校だったんですよね。ハリポッター見たことある人とか聞いたことある人は分かると思うんですけど、ハリーポッターも完全に寮生の学校なんですよね、あれもね。まあ、生徒がね、 学校に住んで1年のほとんどを過ごして、まあ、休みの時に帰るんですけど、過ごして、まあ、一緒に勉強するという学校なんですけども、もう完全にそういうところはちょっと似たようなところがいっぱいあったので、ちょっと今回ね、私が行っていた高校のね、紹介をしたいなと思いまして、どんな学校だったのかっていうのを、ちょっとご紹介したいと思います。で、カナダにもですね、日本と同じように、公立私立の、私立の学校があって、まあ、留学生はね、公立に行っても、私立に行ってももともといいんですけれども、ただし値段がですね、全然違います。で、まあ、全然違うというのは、その、現地の生徒にとってですよね。まあ、日本と一緒です。公立の学校に行ったら、まあ、ただですからね、こっちの、現地の生徒っていうのは。ただし、留学生はですね、実は公立に行っても、まあ、あと、国民ではないので、その公立の学校っていうのは国民の税金で成り立ってますよね。なので、留学生がこっちの公立に通おうとすると、なかなかの値段が取られるんですよ。まあ、どうせね、どっちの学校に行っても、ということはですよ、どっちの学校に行っても高くつくわけですよ。公立の学校に行っても、私立の学校に行っても。そういうことなのであれば、まあ、留学生をね、もともと多く受け入れている、その、私立の寮完備の学校にね、行った方が、まあ、安全安心なんじゃないかな、ということで、私はそこに行くことにしたんですよね。で、私、その当時は、まあ、高校は寮があるんですけども、ホームステイを選択することもできたんですよね。で、ホームステイはちょこっとだけ安かったのかな、多分数万円ぐらい。月々のお金が少し安かったんですけれども、最初は寮に入ろうかなと思って、私は寮に入ったんですけれども、私が通っていた当初は、はい、入学 と同時に、寮とホームステイのどっちかを選択することができたんですよね。で、現在はですね、まあ、最初は寮に入らないといけないみたいですね。で、卒業まで寮っていう人もいるし、まあ、途中からホームステイにもできるのかな。切り替えも、まあ、本人の意思によってはできるだと思います、今。寮なんですけど、4人部屋と2人部屋があって、1人部屋は確かなかったんですね。まあ、例えばその2人部屋に入って、もう1人の相手がいなくて、まあ、1人部屋になるってことはあるんですけど、基本的に2人部屋と4人部屋がありました。で、私が行った当初は、まあ、選択することもできました。2人部屋がいいとか4人部屋がいいっていう希望を出すことができたんですね。で、高校生だったので、まあ、門限などもあったんですけれども、まあ、海外でね、規則がそこまで厳しくないとはいえ、多分安全上に必要なことの規則に対しては結構厳しくね、徹底されてました。で、学校内に必要な設備が全て完備されていて、まあ、シアタールームだったりとか、まあ、体育館が2個、音楽教室、ビリヤード、卓球、カフェテリアも2個とかあったりとかして、まあ、スイミングプールも、まあ、ほとんど大きくないんですけど、あって、で、事前にその、施設が空いていれば、寮生なんかは自由にね、学校の施設を使用することができたんですよね。例えば、シアタールームで映画が見たいって言ったら、まあ、寮母さんに、この時間、今空いてますか、使いたいんですけど、みたいなことを言えば、まあ、空いてたら使わせてもらえるっていうことでね、結構寮生は、なんていうかね、そこら辺では、なんか、福利厚生じゃないですけど、そういういいところがいっぱいありましたね。で、毎週末にはね、アクティビティっていう名の、その遠足みたいなのがあって、まあ、寮母さんが公園に連れてってくれたりとか、演劇とか映画に連れてってくれたりしたんですよね。で、もちろん強制参加じゃなくて、例えば、じゃあ今週のアクティビティ面白そうだから行きたいなと思ったら、まあ、月曜日、その週のうちになんか行きたいですっていう希望を出して、そしたら週末に連れてってくれるっていう感じでしたね。で、ハリーポッターの有名の、その、寮が4つあって、ハウスって言われてる、ん?ハウスだったかな?わかんないけど、その寮が4種類あるじゃないですか。で、寮分け、入学式のそのセレモニーで、そのどの寮に入るかみたいなの決まりましたよね。で、ハリーポッターは、グリフィンドールっていう寮に入ったと思うんですけれども、うちの学校にもそういうハウス制度がありまして、まあ、入学とともに、これはランダムで、振り分けられるんですよね。自分の希望とかじゃなくてランダムで、4つぐらいあったかな。その、本当にな、数もね、一緒でね、面白いんですけど、4つあって、それに振り分けられてやるんですけど、例えば運動会とかがあったら、まあ、4つのハウスで対抗したりとか、いろんなね、時々の時に、まあ、4つのハウスで対抗、競い合わせることみたいなことをやってましたね。で、私は最後の年だけは、なんかハウスキャプテンっていう、まあ、リーダーみたいなものをやったりとかしていて、まあ、結構楽しかったですね。で、結構ハリポターっぽいですよね、そこもね。うん。ね、留学生向けの学校っていうことをさっき言ったんですけども、それこそですね、もう世界中から生徒が集まっていて、もういろんな国のね、子供たちと友達になれるのがかなりすごく魅力的でした。 はい、でだから卒業後はカナダに残る子たちもいっぱいいるんですけども、世界中にね、自国に戻ったり他の国に行って就職したり大学に行ったりする子もいっぱいいるので、そこがねすごく魅力的な学校だと思います。でカナダの学校なのにカナダ人がほぼいないんですよね。これはいいことなのか悪いことなのかっていうのは多分それぞれのね希望によると思うんですけれども、私が行っていた学校は、まあ、カナダにもあるんですけども、カナダ人がほぼいなかったですね。私が通っていた頃なんかは、まあ、カナダ人が1人、英語圏だとアメリカから2人とか、もうかなり少なかったですね。だから感覚としてはカナダに留学しているのではなくて、たまたまカナダにあるインターナショナルスクールに通っているっていう感覚の方が正しいかもしれないです。でも、もちろんカナダに留学しているので、もちろん先生方はカナダ人ですし、教育の内容もカナダ式でした。でもそこだけを見ると、日本国内のカナダ式インターンに行っても、まあ、同じことであるわけなんですよね。ただし、カナダ国内にいるので、まあ、もちろんね、生活圏が学校の外に行っても英語環境であるので、でしかも親から離れることがあるので、まあ、そこがねまた全然違うとは思うんですけれども、まあ、さっき言ったみたいにね、カナダ人が少ないかもしれないんですけど、世界中に友達ができるんですよね。本当にヨーロッパから東南アジア、中東、まあ私は本当現在いろんな国に友達がいるわけなんですけれども、みんな英語を第二言語として学んでいる仲間なので、文化とか習慣も全然違うんですけれども、一緒に生活をするうちにですね、かなりね仲良くなれます。で私は卒業旅行なんかは友達のメキシコ人の友達の実家にね泊まりに行ったりとか、本当にね普通の高校に行ってたら絶対できないだろうなっていうの経験をいっぱいできたと思います。で卒業してからも国に帰る友達とか、さっきも言ったんですけども、他の国に行ったり、まあ、カナダに残る友達といろいろいるんですけれども、まあ、そんな世界でね活躍する友達ができるっていうのはね、すごくすごいことだなと本当に思います。で、もう一つなんですけど、バンクーバーは正直に言って、日本の地方都市よりもかなりなんか、まあそれは語弊があるんですけど、まあ日本の地方都市ぐらいかな、の田舎なんですよね。だから東京とかその大都会とかに比べちゃうと全然違うので、山と海がすごく近くてですね、自然に恵まれた環境なので、かなりね勉強に集中できる場所だと個人的には思っています。で私が行っていた高校の場所も海沿いにあるんですけれども、ちょっとアクセスがいい意味でも悪いところなんですよね。なんか行きにくい、だから行きにくいイコール出にくいんですよね。まあ、出にくいっつっても20分歩けばそのシーバスって言って船の乗り物があって、そこからバンクーバーのダウンタウンに直結してるんで、お出かけしようと思ったら本当1時間以内全然すぐ出かけられる、だからすごく便利な場所にあるんですけれども、まあ、ちゃんと静かな場所にあるんですよね。そのなんていうんですか、賑やかな場所にないので、海沿いで静かなところにあって、かなり勉強に集中できる場所にあると思います。でもう一つが親元を離れるんですよね。だからみんな親元を離れているので、かなり自立心が育つと思います。寮生活って、まあ、寮母さんはいるんですけども、自分でやることは全部やらなきゃいけないっていう結構ルールがあります。自分の部屋をきれいにしたりとか、洗濯は自分でやったりとか、本当に一人の人間としてね成長できます。で定期的に部屋のきれいさのチェックが入ったりとかして、ちゃんとなんていうんですかね、その自立を助けてくれたりするんですよね。やっぱり自分寮に住んでる寮母さんがいるからって全部をやってもらえるわけではなくて、自分で自分の部屋をきれいにする、自分で洗濯をするっていうことを、生活能力も鍛えてくれるっていうことなんですよ。だから勉学だけではなく、基本的な生活能力も鍛えられるので、でしかも部屋もシェアしますよね。だからお互いにその人と暮らしていく上でのそのリスペクトだったりとか、そういうところもすごく養われます。でもう一つ言いたいのが、まあこれ特に日本人に言えることかもしれないんですけども、本当にね危機管理能力が伸びます。で日本って世界で見ても本当に安全な国で、子供を育てるのに本当に最適な国だと思うんですよね。でそんな国でね、ぬるま湯に浸かって育ってしまった日本人、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、危機管理能力が欠けてることが多いと思うんですよね。私自身すごくそれを感じたんで言うんですけれども、なのでそんな子たちが若いうちからね親元を離れて、まあ、安全とはいえ日本より はね、ずっと危ないカナダなんかに来るのは本当にいい社会経験になるし、自信につながると思うんですよね。で、子供ですから親と離れれば、まあ、危ないようなことをしようとする子もいっぱいいるんですけど、そんな子たちがね、安全な中で、まあ、でも、まあ、日本とは違う安全基準の中生活をしていくと、危機管理能力はね、かなり発達すると思います。で、私もですね、実際にバッグを盗まれたりとか、郵便物を盗まれたりとか、なんか物理的な、ね、危害ではないんですけども、被害に遭ったことがあります。で、今思えばね、それも かなり社会経験になったんだなと、社会勉強になったんだなと思っていますね。はい。で、まあ、寮生活でもホームステイ生活でも学校にはルールがありますので、そのルールに従わないとね、まあ、退学になったりとかもしますし、先生たちもみんな親元が離れてるっていうのが分かっているので、結構厳しくね、見守ってくれるっていう意味では、すごく守られた中でのその自立を助けてくれるっていう意味では本当にいい環境だと思います。で、危機管理能力がある一方で、まあ、変な方向に走ってしまう子たちもいないわけではないんですよね。どんなに学校がサポートやルールを設けても、まあ、そこから、ね、はみ出してしまう子たちはもちろんいますよね。で、私がカナダに来た当初は、まあ、大麻っていうのはまだ違法だったんですよね、カナダでは。で、違法だったんですけども、まあ、警察官も吸ってるぐらい、そのなんていうの、普及はしていて、グレーゾーンに入っていたんですよね。で、なので外で吸っているのを警官に見つかったとしても、まあ、注意を受けるだけだったりとか、かなり合法に近い存在にはなっていたんですよね。まあ、とはいえ一応まだ違法なので、まあ、もちろん未成年である高校生がいるのはご法度ですし、それを言っていても出回ってはいましたよね。だから日本でいうその未成年の飲酒みたいな感じですよね。ダメだけど、まあ、未成年で飲酒してる子はいるよねっていう。で、今は合法になったんですけども、未成年はまだダメなので、まあ、タバコやお酒という似たような感覚でしょうかね。まあ、それでもね、日本みたいに一部のね、その生徒の、未成年の中では当たり前のように、その飲酒がされていたり、タバコが吸われていたりとかいうのでと同じように、まあ、タイマーも出回ってしまうんですよね。なので、やはりこう遠くにやるのはもちろんそれ相応のリスクがあるので、まあ、子供たちのことをよく知っている親がその子を遠くに出しても大丈夫かどうかを判断しなくてはならないですよね、っていうのはありますよね。はい。これもう一つ言いたいのが、日本人が留学してすごく壁にぶち当たるのが多分ご飯だと思うんですよね。で、ホームシックの一番の原因じゃないかって言っても過言じゃないと思ってるんですけども、まあ、いろんな国にはいろんなご飯がありますよね。で、それぞれの良し悪しがあって、一概にこれが悪いとか言いたくないんですけども、まあ、海外に出てみてね、自分が出てみて一番思ったのが、日本のご飯の美味しさなんですよね。で、日本に行ったことがあるカナダ人全員が口揃えて言うのが、ご飯の美味しさを語ってくれるんですよ。で、そこで私が日本人だからではなくて、まあ、本当なのかなと思ってる要因ではあるんですけれども、カナダに来た当初ですね、ご飯は寮の食堂で食べていたんですが、まあ、それが口に合わないこと合わないこと、結構本当に苦痛でしたね。で、なので、それがね、結構トップに当たる理由で、ホームステイに変えたくてしょうがなかったんですけど、なんでかっていうと、ホームステイの食事は、まあ、ホストママが用意することが一般的なんですけども、家庭によってはフィリピン系だったりすると、まあ、そうすると食堂のご飯に比べると本当に美味しく感じたんですよ。で、お昼の時になんか友達がホームステイだったりすると、ホームステイの子たちは、まあ、ホストママが作ってくれたお弁当なんかを持ってくるわけですよね。で、それを見てすっごい羨ましいなって思ったのを覚えてるんですよ。でも、これがね、慣れっていうのがまた怖いもので、まあ、時間とともにね、慣れていくんですよ。で、時間が経ってもすごく美味しいとは感じないんですけども、食べられなくはなくなってくるんですよね。で、私の母がね、よく言うんですけども、カナダに来てから私の舌がバカになったっていう話をよくするんですけれども、またそれはね、あると思います。日本に帰るとね、すっごい日本のご飯が美味しくて、いや、こんなに美味しかったっけっていう感じなんですけども、まあ、カナダのご飯ね、昔来た当初だったら食べれなかったものも今は結構食べれたりとか、美味しく ないと感じたものも、まあ、美味しいと感じたりとか、まあ、慣れっていうのはあるんですけれども、まあ、でもそれでもね、カナダ人が日本に行って日本食が美味しいって言ってくれるので、多分私が日本人だからではなくて、本当に日本食がかなり美味しい方の部類に入るんだと思うからなんだとなんですけれども、食事に関してはですね、本当に最初みんな辛いと思います。だけど、まあ、慣れますので、まあ、少し最初はね、我慢してちょっと食べたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、食事はね、覚悟しておいた方がいいと思います。はい。 あと大きいなと感じたのが、あの金銭感覚の違いですよね。でやはり留学生ということがあって、学費がねかなり高いです。でしかもうちの学校の場合は寮なので、まあ、生活費や食費も含まれると、それはまあ国内のね学費と比べ物にならないですよね。で生徒の皆さんは、まあ、それを賄えるくらいの裕福な家庭の方が多いんですが、そこでも日本と他国のね違いをすごく感じました。まあ、日本は一応なんていうんですか、先進国ということもあり、まあ、円がね今は弱いんですけど強くて、まあ、国内の貧困率も世界基準で言えば高くないですよね。なので一般の家庭でも、まあ、頑張れば留学費用を捻出できるので、必ず留学イコール裕福というわけではないと思うんですよね。なんですけども、他の他国の留学生はかなり裕福な家庭の子が多かったです。で、世界基準で言うと貧困格差が多い国も多く留学費用を賄えるイコールかなり裕福な家庭ということが多いんですよね。で、日本は一般家庭が人口の大半を占めていると思うんですけれども、あの発展途上国ではその一般の基準が世界基準で言うとかなり低い場合が多いんですよね。やっぱ国内の物価が低かったりとかするので、なので国内では十分に生活できていても、まあ、他国に出るとかなり厳しいっていうことが多いと思うんですよね。結果カナダなどの、まあ、先進国に留学できる家庭っていうのは、それらの国の中ではかなり裕福な層に入る家庭に限られてしまうんだと思うんですよね。なので私が留学していた時代も、日本人留学生は私のような一般家庭の子がからかなり裕福な家庭まで様々な子がいたんですけれども、まあ、他の国の、ね、から来てる留学生は、まあ、桁が2個ほど違うようなかなり裕福な家庭の子が多かったです。だからなんていうかね、金銭感覚の差っていうのがそこですごく出てくることも多くて、まあ、それは興味深いなと本当に思いました。はい、っていう感じでですね、まあ、私の学校のね紹介をさらっとさせていただいたんですけども、本当に行ってよかったなと思える学校です、心から。なんでねこの学校の紹介をしたのかっていう話、まあもちろん紹介、私の学校良かったよ、カナダの留学生活がどんな感じなのかっていうのを紹介したかったっていうのが一部あるんですけれども、まあもう一つね理由がありまして、で実あのお知らせなんですけども、まあ、今までポッドキャストでもね、あのいろんな留学相談を受けたりとかはしていたんですけれども、今回ですね正式に留学エージェントとして活動をしようかなということを決めまして、紹介、学校紹介だったり、その留学のコンサルティングだったりを始めようと思います。で、あの始めたばっかりなので、もちろんあの費用はいただきません。のおいおいね、もし大きくなっていたら、行っていったら、もしかしたらその将来はあの費用をいただくことになるかも、エージェントとしてねちゃんとした費用をいただくかもしれませんが、今はですね成り立てというかありますので、無料でですね留学相談を受け付けています。はい、あのちゃんと正式に留学エージェントとして活動をしていくことになりましたので、もういろんなね学校さんとのお話提携もさせていただいておりますので、もしねあの留学相談したいよとかっていうのがあればですね、あのぜひ教えていただきたいなと、まあ、あのメールとかでね相談、メールお問い合わせ、好きな方法で相談していただければなと思うんですけれども、あの基本的に、高校生、若い子は高校生、まあ、中学生もですねあります。サマープログラムの留学、高校留学、短期留学、コープ留学、大学留学まで、社会人留学もですね大丈夫です。あの全ての人たち、まあ、一番若かったらそうですね8歳ぐらいから留学の相談を受け付けておりますので、もしご興味が、ね、ある方はですね、あの概要欄に、コンタクト方法すべて貼っておきますので、好きな方法でね、お問い合わせいただければなと思います。まあ、別に、ね、今までと変わったことは別にないんですけれども、そういう留学のお問い合わせとかに関しては多分プライベートでありますので、多分 Zoom での相談だったりとかになりますので、ここでご紹介することは多分ないと思います。もしね、あこれ興味深い内容だなと思ったら、ちょっと紹介してもいいですかっていう聞くことはあるかもしれないんですけども、基本的にはねプライベートで の相談で、ここに公開することはないですので、そこはご安心して相談いただければなと思います。特別なフォームはね今作ってないんですけども、もしそういうのが必要だなと思った場合には、将来的にね別のお問い合わせフォームを作ったりしますので、もしね興味がある方はご連絡いただければなと思います。はい、ということでね、今週は私の学校の高校ね行っていた高校の紹介でした。もう今度はね大学の紹介も、もし興味がある人がいれば紹介したいなと思うんですけれども、 はい、ということで今週のトピックはこれで終了でして、お久しぶりではあるんですが、お便りコーナーをねしたいなと思っています。先週じゃないな、最後にやったトピックで私の結婚式のね話をしたと思うんですけれども、でその結婚式の話に対してですねお便りをくださった方がいましたので、ちょっとお便りを読ませていただこうかなと思います。すごい面白いなと思ったので読ませていただきます。まだね前回のエピソード聞いていない方はそっちを聞いていただいてから多分このこのお便りを聞いた方がわかると思いますので、もしよかったらね聞いてみてください。はい、では、お名前がしおさんからいただきました。こんにちは。ポッドキャストを楽しく聞かせていただいています。私は現在夫の転勤に帯同しかなモントリオールに住んでいます。カナダの習慣やニュースについて日本語で聞けて日々の潤いになっており感謝しています。かのこさんの結婚式の話を聞き、これはメッセージを送らずにはいられないと思いました。一生に一度の大切な日のことだから余計に頭に残ってしまいますよね。報告しないでよかったんじゃないでしょうか。お話を聞いて、そのスタッフは海外生活経験者、留学とか駐在帯同とかで英語でコミュニケーションできたのが嬉しくて、海外のノリ誘われて全然関係ないパーティーに行っちゃう俺も嬉しかったんじゃないでしょうか。カナダのご友人も招待されていない会員制のパーティーに突撃するということに対しては非常識との認識のことですし、彼が経験が浅く未熟だったゆえの出来事なのでしょう。特別な一日は自分の大切な人たちと過ごしたいから、あなたにはご遠慮願いたいだなんて彼は思い至らなかったんでしょうね。なのであなたの行動は非常識だよと教えてあげる意味で式場にクレームを入れるのもありかと思いますが、そういう人は普段でもそれなりでしょうから放っておいてもいいんじゃないでしょうか。あとはもし二次会を代行業者にやってもらっていたら規約を確認して淡々と交渉する感じですかね。お話を聞いて数年前自分が式を挙げた時の気持ちや準備の苦労を思い出し、自分のことのように憤りを感じました。あの時よりは成長できたのかしら、まあ関係ないけどね、いい女風っていう心持ちでいい思い出だけ残せますようにということでね、お便りをいただきました。しおさん本当にありがとうございます。ですね、本当にその通りですね。言わなくて、翔さんの、ね、メッセージを読んで本当に、あ、じゃあ言わなくてよかったんだなと再確認というか再認識できて、すごく心が救われました。本当にありがとうございます。本当にその通りですね。これを読んで改めてね、言わなくてよかったなと思いました。まあ、そんな人もいるよね。でだって正直に言って、まあ、そのプチ事件以外は本当に全て完璧なね、結婚式の日だったし、まあ今考えてみればその時の怒りはありましたが、何かね起こったわけではないですし、ラッキーなことにね、誰か彼がアルコール中毒を起こしてなのこうのとかっていうのもなかったですし、友達もね、まあ、酔っ払っていたゆえで呼んでしまって、まあ、楽しい時間を過ごせていたようだったので、まあ、それはそれで良かったのかなと思うことに、はい、します。多分ね非常識なことをやっていて、普段もそれなり、もう千代さんも言った通り、そのおっしゃった通りそれなりでしょうから、まあほっといていいのかなっていう感じですね。まあその物理的な害はなかったですしね、まあ良かったのかなと思います。はい、夫の旦那様の、ね、転勤でモントリオールにいらっしゃるということなので、ね、きっとモントリオールを楽しめているのかなと思うんですけれども、モントリオールね、すごく綺麗な都市と聞いております。私はね、まだ行ったことがなくてすごく行きたいんですけれども、カナダ人がなんか観光で行く都市、まあ、日本人が京都に行く感じですかね、みたいなところなので、モントリオールね、なんかフランス語圏なので、旦那さんもしかしたらフランス語ができるんですかね。すごいですね。エリート転勤族ですね。とてもとても嬉しかったです。お便り本当にありがとうございます。ですね、お便りこういう風にね、ポッドキャストで紹介したりしているので、もしよければですね、お便りいただけると本当に幸いです。こういう風に皆さんの意見を聞けたりとか、何してる人、まあカナダに全然いなくてもいいんですよ。日本にいる人でも留学に興味があってもなくても、お便りはいつでも募集しておりますので、まあ、質問だったり感想だったり罵倒でも何でも、こういう風にいただければ幸いです。本当にありがとうございます。それではですね、今週はこれぐらいにしたいと思います。 Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.